今朝からペンテコステに向けてのシリーズを始めたいと思います。今年のペンテコステの聖日は5月の24日の日曜日です。そしてこのシリーズはペンテコステではちょっとすっきりと終わらずに、ペンテコステを超えてもしばらく数週間続いていくことになります。使徒の働きの1章から4章までを順番に学んでいきたいと願っています。聖書の中のある一冊を取り上げて、間を飛ばさないで初めから順番にメッセージをしていくというメッセージの形を公開説教と言います。講義の講に、わかりますか、ごんべん、左側にごんべんを書く講義の講に解説の解と書いて公開説教と言います。すごく真面目なメッセージの形態です。聞く方も語る方もちょっと覚悟がいるかもしれません。で、やる前から脅しちゃいけないと思うのですが、私の尊敬するある牧師先生はマタイの福音書の公開説教をなさって修法を見せていただいたんですが、第120回とかなんとか書いてあったんですね。120回ですよ。これやる方も聞く方も大したもんだなと思います。ひょっとしたら忍耐を養うためにやってるんじゃないかなと思ったぐらいです。で、うちでは100回もやったりしないので安心をしてください。そんな公開説教ですけれども、しかしこれほどまでにきちんと聖書が学べる方法も存在しないと言っても過言ではありません。最初から順を追って学んでいきますので、その書が非常によく理解できるようになります。深く豊かに味わえるようになります。今回は使徒の働き全部ではなくて、初めの4章だけをやります。非常に良い学びになると思いますので期待をしてください。使徒の働きのテーマを一番最初に申し上げておきたいと思います。使徒の働きはイエスによって始まった福音が、あるいはイエスによって始まった神の国がどのように世界に広がっていったのかを記す歴史書です。使徒の働きの前に置かれている4つの福音書はイエス・キリストの生涯を扱っています。そしてイエスの十字架と復活こそが私たちを救う福音であるというのがこの福音書4冊のテーマです。イエス・キリストは確かに福音をもたらしましたが、それは福音書が終わった時点ではイスラエルという国、その一つの国の国内だけにとどまっていました。イエスは生涯のほとんどにおいてユダヤ人としか交わりがなかったし、イスラエルの国から外に出て旅行するといったこともほとんどありませんでした。ではなぜ、どのようにして福音は広がっていったのか、現在のヨーロッパがみんなキリスト教国なのはなぜなのか、なぜ東の果ての国、私たちは自分たちの国を中心だと思っていますけれども、世界から見れば東の果ての国、私たちの国にまで福音がちゃんと伝わっているのか、その疑問に答える鍵は実は使徒の働きにあります。今日のメインは8節です。使徒の働きの1章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ここにエルサレム、それからユダヤとサマリアの全土、それからおよび地の果てというふうに3段階で地名が出てきます。これはだんだんと福音が広がっていくことを予告しています。そして同時に使徒の働きという本の全体の要約にもなっています。エルサレムに福音が伝わっていくのが使徒の働きの1章から7章です。それからユダヤとサマリアの全土に広がっていくのが8章から始まって15章までです。そして16章から地の果てまでということで、 人たちはヨーロッパに行き、そして最後は28章でイタリアのローマに福音が到達します。ここで使徒の働きは終わります。ですから、この8節は便利な言葉なんですね。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てというのは、だんだん福音が広がっていくことを表していると同時に、使徒の働きという書がどういう構成をしているのか、私たちに説明をしてくれています。さて、この使徒の働きを学ぶことには非常に大きな意義があります。使徒の働きを学ぶことの利点は2つです。1つは、すでに述べたように、なぜどのようにしてイスラエルで始まった福音が今世界中に伝わっているのか、その経緯を学ぶことができます。使徒の働きに記されているような教会の躍進がなければ、世界中に福音が広がっていくことはありませんでした。そして、日本に福音が伝えられることもありません。そういう意味で、私たちにまでつながっている福音の広がり、その一番最初のところを、この書によって私たちは理解することができます。いわば福音書とですね、福音書に描かれているイエス様と現代に生きる私たち、その間をつないでくれるのが使徒の働きなんですね。使徒の働きを学ぶことのその意義の二つ目は、福音の進展とともに神の国が広がっていくということを理解することができます。6節と7節をご覧ください。6節と7節。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。弟子たちは目に見える国の再興を期待していましたが、イエスは目に見えない神の国をこの地上に広げようとされました。神の国というのは特定の人種によらない、特定の場所によらない、いわば目に見えない神の領土です。神の国という概念がこの使徒の働きを通して理解できますと、私たちにとって非常に意味が大きい。私たちは神様が何のために自分をクリスチャンに導いてくれたのか、非常に納得がいくようになります。ある人がベラン名調というか、江戸っ子弁というか、そういった調子で私に言ってくれたことがあります。神の国というのが理解できると、自分がなんでクリスチャンなんかにさせられちまったのか、よくわかるようになる。これ非常に面白い表現です。私たちは目に見えない神の国、それをこの地上で少しでも広げるためにそれぞれのところに置かれています。神の国とは神様が支配しておられる領域であって、目に見えないものです。私たちの心にも神の国は広がります。私たちの人間関係の中にも神の国は広がります。私たちの職場でも、家庭でも、学校でも、目に見えない神の国は広がっていくことができます。私たちはたとえ聖書を全く開かずとも、職業を変えずとも、それぞれの置かれているところで目に見えない神の国を広げることができるんです。それが今日知っていただきたいことです。繰り返します。使徒の働きを学ぶことの意義は2つあります。1つ目は、福音がどのようにしてイスラエルの外に広がっていったのかの経緯を知るため。2つ目は、目に見えない神の国の広がりについて私たちが理解するため。この2つのために使徒の働きは書かれてあります。さて、使徒の働きを学んでいく最初に、まずその宛先、使徒の働きが誰に向けて書かれたものであるかを知りたいと思います。使徒の働きは一節を見ますと、一章の一節、一番最初、テオピロよという言葉で始まります。テオピロという人に 当てて書かれたのがこの使徒の働きなんです。このテオピロさん、どういう人でしょうか。テオピロさん、もう一箇所新約聖書に出てきます。ルカの福音書の1章の1節から4節を開いてください。後で使徒の働きに戻ってきますから、何か挟んでおいていただいて、151ページルカの福音書、あ、ごめんなさい、これは違う最後に開くところですね、ルカの福音書105ページ1章の1節から4節、105ページルカの福音書の1章の1節から4節、周りの方々を助けてあげてください。ルカの福音書の1章の1節から4節、105ページ、ルカの福音書1章の1節から、私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようと、すでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。この後、尊敬するテオピロ殿。それによって、すでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。ルカの福音書も同じテオピロという人への挨拶から始まります。このテオピロというのはローマ人で、キリスト教信仰の理解者であって、かつルカの出版を助けたスポンサーであったと思われます。ここにルカとテオピロの関係、ルカが取材をして文章を書くときの態度がよく現れています。著者のルカは、聖書の著者の中では唯一の外国人です。ルカ以外はすべて聖書はユダヤ人が書いています。ルカはマケドニアに住んでいた異邦人で、パウロの仲間として伝道旅行に加わります。そして彼は医者でした。お医者さんだったんですね。その医者らしい知的で綿密な作業を通して事実を集めていきました。そのことがこの一章の3節によくわかります。私もすべてのことを初めから綿密に調べております。そして順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。この知的で綿密な取材をして情報を集めて、そして完成させたのがルカの福音書と使徒の働きというわけです。さて、使徒の働きに戻ります。使徒の働きの1章の1節と2節。テオピロよ、私は前の書で、これはルカの福音書のことですね。ルカの福音書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。ルカは、ルカの福音書を宛てたテオピロに対して、ここでもう一度挨拶をしているんです。そしてこれはテレビで言えばコマーシャルですね。福音書のスポンサーはテオピロさんでお送りしました。引き続きチャンネルはそのまま。これから使徒の働きをお送りします。そういう文章です。ルカは、ルカの福音書と使徒の働きの2冊を一つのセット。いわば、福音書が上巻、使徒の働きが下巻という形で、2つで一つとして、ここで執筆して出版をしています。続いて3節を読みましょう。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。ここでは復活の確かさが明かしされたことを強調しています。復活というのは、イエス・キリストが蘇った、今も生きているというのは、誰かがでっち上げたいい加減な話ではないということです。 多くの人々がイエスが生きておられる様子を実際に見て、そしてその証言に基づいているということがはっきり書かれてあります。次に4節と5節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ここで聖霊のバプテスマという言葉が出てきますけれども、バプテスマというのは水に浸されることですね。私たち1階に洗礼槽というお風呂のようなものが床を剥がすと、見たことがない人は何を言っているかわからないと思うんですが、1階にはですね、床を剥がして洗礼槽というものがあるんですね。そこに水を張って洗礼を受ける人はそこの水にドボンと浸されます。その洗礼をバプテスマと言いますけれども、聖霊のバプテスマを受けるというのは、聖霊によって文字通り浸される、神様によって全面的に満たされることですね。神様の愛に全身が満たされる、それが聖霊のバプテスマです。神様は世界大の働きを始められる前に、まず弟子たちの心に働きかけて、その心を聖霊で満たしたいと願いました。神様の愛で満たしたいと願われました。その事実に注目をしてください。彼らはこのことによって心の在り方が変えられて、神の愛で満たされた状態に変えられて、そしてそれから大きな働きを進めていったんです。まず神様は大きなことをする前に、弟子たちの心の奥底にあるものを変えようとされました。そして神様の愛で満たそうとされました。弟子たちはすぐに大きなことを考えていたのかもしれない。しかし神様は、まあ待てと、4節にある通りに、エルサレムを離れないで待ちなさい、今いる場所から焦って動かないで、まずは待って、神様の愛に満たされることを求めなさい、そうおっしゃったわけです。これは非常に意義深い、私たちが学ぶことが多いと思います。さて6節、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。この弟子たちの質問に対する答えが7節と8節です。そして8節が今日のテーマ、今日の中心聖句になっています。7節と8節を読みます。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。この後がテーマです。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この7節と8節には3つの約束があります。1つ目、聖霊が臨むときに私たちは力を受けるということです。この聖霊が臨むときという言葉が分かりにくい人は、神の愛に満たされるときにというふうに言い換えてください。私たちは神の愛に満たされるときに力を受けます。聖霊に満たされるときに力を受けます。これが1つ目の約束。2つ目の約束。その時に私たちはイエス・キリストの復活の証人になります。自分の住んでいるところから始まって世界の果てまで、私たちは神が今日も生きておられるんだということを証しすることができます。そして最後に3つ目。父なる神様は私たちを通して必ず神の国を広げてくださいます。この3つの約束を詳しく見ていきましょう。約束の1つ目、聖霊に満たされるとき私たちは力を受けます。 神の愛に満たされるとき、私たちは力を受けます。逆を言えば、神の愛に満たされていないとき、私たちのうちに力はありません。先週私たちは非常に寒い日々を過ごしました。水曜日ですか、雪が降ったときはもう何が始まるのかと一瞬戸惑いましたけれども、ストーブをつけようと思いまして、ちょっとだらしがないかなと迷ったんですけれども、4月だからなと迷いましたけれども、寒いのでストーブをつけようと思いました。でも灯油が切れていたんですね。でストーブのスイッチを入れましたら、ストーブの中の灯油を入れる容器が空になっていますよということを私に示すランプがつきました。でそれだけではなくて、空ですよというふうにですね、ピーピーピーとストーブが鳴ったんですね。あ、面倒だなと思いまして、でもストーブつけたいな、自分でも横着だなと思いましたけれども、なんとかして灯油を買いに行かずにこのストーブをつける方法はないだろうか。蓋を開けて容器を取り出して、ひっくり返してちょっと振って、そして元に戻して、蓋を閉めてスイッチを入れました。ピーピーピー、そりゃそうだなと思いましたけれど、灯油が入っているからストーブには火をつける力があるんです。これは当たり前のことです。同じように聖霊に満たされているから私たちのうちに力があるんです。神の愛に満たされているから私たちのうちに力があるんです。神の愛に満たされていないと私たちのうちに力はありません。二つ目の約束に行きましょう。聖霊に満たされるとき、私たちはキリストの復活の証人になります。私たちは神の愛に満たされると、神が生きているということを証しできるものになります。私たちの神は死んだ神様ではなくて、今日も生きておられる、私と共に生きていてくださる、そのことを証しするようになってきます。イエス・キリストは今日も生きておられます。そして私の体と心と人生に確かに働いて助けてくださいます。使徒たちはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てにまでその証を立てる場所が広がっていきました。私たちも同じです。神が生きておられるという証が、最初は自分の身の回りの人間関係から始まって、だんだんと広がっていくことができる、だんだんとその恵みが広がっていくことができる、そういう可能性を私たちは与えられています。三つ目の約束、父なる神様は私たちを通して目に見えない神の国を広げてくださる。神の国というのは一体どういうものであるか、ここで説明をしておきましょう。まず神の国というのは目に見える国ではありません。6節で弟子たちはまだ目に見えるものであるかのようにイエスに対して質問をしています。しかし神の国は目に見えない神様の領土です。次に、神の国は死後の世界に限定されていないんです。神の国と聞くと私たちはいわゆる天国を思い浮かべます。まあ、それは間違いではないんですけど、神の国は天国でもありますけれども、しかし大事なことは、死後初めて、死んだ後に初めてスタートするのが神の国ではなくて、神の国はすでに現在始まっているということですね。完成するのは、私たちが完全に入るのは未来のことですけれども、今でも神の国は、神の影響が色濃い領域は広がり続けているわけです。今も広がりつつ、目に見えない神の国の技に私たちは加わっていくことができます。最初にルカの福音書と使徒の働きが2冊で1セット、 上官下官のような関係だということを言いましたけれども、神の国はじゃあ果たして何かというのは、上官であるルカの福音書の方に詳しく書かれてあります。ルカの福音書の17章の20節と21節を読んでみましょう。ルカの福音書の17章151ページ17章の20節と21節151ページルカの福音書17章の20節と21節151ページさて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。ここにも使徒の働き一章と同じような質問と答えがあります。神の国はいつあるのかと全く弟子たちと同じ質問をパリサイ人がしたときにイエス様は答えます。神の国は人の目で見えるようなものではない。それから空ここにあるとかあそこにあるとかそういうふうに言えるようなものでもない。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はあなた方のただ中にある。神の国の領土は、天国の領土は、私たちの体と心と人生の中にあります。そして広がっていくものです。それは私たちの心の中で神様が治めている領域が広がっていくということであるかもしれない。それから私たちの人間関係、私と誰かの人間関係がそれまで殺伐としたものであったのが、それまで良くないものであったのが、神様の平和が支配しているような人間関係に変えられていく。それも神の国が広がったということです。この目に見えない神の国ということを聞くと、それを理解しますと、私たちは自分がなぜクリスチャンに導かれたのかということに理解が深まります。自分がクリスチャンになったということに非常に大きな意味が出てきます。意義が出てきます。私たちはそれぞれが置かれている場所で目に見えない神の国を広げることが期待をされているのです。聖書片手にキリスト教信仰とは何かを説明する。それだけが神の国を広げることではありません。それももちろん神の国を広げることでありますけれども、それだけではなくて、私たちはそのままで、自分が置かれているところで、自分らしく目に見えない神の国を広げることができるんです。誰もクリスチャンがいない職場であっても、笑顔一つで、あるいはちょっとした親切な行動一つで、目に見えない神の国を広げることができます。誰も祈ることを知らない職場で、誰も祈りを知らない家庭で、施設で、祈りを知っている者がそこにたった一人置かれていることの意味の尊さ、それは計り知れないものがあります。父の心を、父なる神様の心を知っている者がそこにたった一人神によって置かれていることの意味の素晴らしさ、そこに私たちは目を向けたいと思うんです。あなたはどこにいても目に見えない神の国が広がることに貢献をすることができます。使徒の働きに戻っていきましょう。最後に今日これだけは押さえてください。使徒の働きの1章の4節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。使徒の働きは、二つのテーマがあると言いました。 イエス・キリストの十字架と復活の福音、それが世界に広がっていく経緯、そしてもう一つ、目に見えない神の国が世界に広がっていくこと、この二つを使徒の働きは描いています。そして私たちはその広がりに貢献することができます。しかし神様はその大きな働きを始められる前に、まず弟子たちに待てというふうに言いました。そして彼らの心の奥底にあるものをまず変えようとされました。心の在り方が変えられて、神の愛に完全に満たされた状態に変えようとしたんです。そしてこのことなしには彼らの大きな働きもありえませんでした。私たちもこのペンテコステのシリーズ、まず聖霊に満たされることを望みたい。上より来る神様の愛に完全に満たされることを求めたいと思います。静まってエルサレム、今いるところにとどまって、神様の愛に豊かに満たされることを私たちは待ちたいと思います。私たちが神様の愛に満たされるとき、自分の頼りない力ではなくて本当の力を得ることができます。そしてどこででも神が生きておられるということを証しすることができます。目に見えない神の国を、神の平和を周りに広げていくことができます。神の愛に満たされることを求めましょう。聖霊に満たされることを求めましょう。このペンテコステのシリーズ、心から期待をしてください。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。お祈りをしましょう。愛する天の神様、心から感謝をいたします。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、聖霊が私たちを満たしてくださるとき、神様の愛が私たちの心に満ち溢れるとき、私たちは力を受けて、イエス・キリストは今日も生きておられる、私と共に神は今日も生きている、そのことを証しするものと変えられていく、その恵みをありがとうございます。そして目に見えない神の国、目に見えない神様が影響を持っておられる領域、それがこの地上に広がっていきます。その素晴らしい飯、素晴らしい私たちに与えられている使命を心から感謝をします。神様、このペンテコステの使徒の働きの1章から4章までのシリーズ、心から期待をいたします。このシリーズを通して私たちに多くのことを教えてください。そして豊かなことを教えてください。このシリーズに期待をして、そして聖霊に満たされることを期待をして歩んでいきます。感謝をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。